値引きをしなくても選ばれます。湯気とおるのマーケティングの極意、本日は値引きしない会社がやっている見せ方の工夫というテーマでお送りします。やっぱり安くしないと売れないのかなと感じている方多いと思うんですが、今はすぐにね、ネットで価格を比較されますし、大手企業や海外製品は安い価格で出してきますから、お客様の可処分所得、使えるお金も減っているらしいぞとなると、やはりつい値引きを考えてしまいますよね。もちろん価格は重要ですが、安さで勝負できるのは基本的には体力のある企業ですよね。大量生産して広告費をかけて物流やシステムで効率化、まあ、そうした会社と中小企業や小規模店が同じ土俵で安さを競うと、利益が削られ仕事は増えるけれど、どんどん苦しくなるということになりかねないわけですね。では値引きしない会社はどうやって選ばれるようにしているのか、まあ、そう言うとそれは差別化でしょうと考えますよね。他社にはない特徴を出さなければ、あるいは強みや独自性を見せなければと考える。確かに差別化は大切です。ただし、お客様が初めてその商品やサービスを見るときには差別化以前の問題がありますよね。そもそも何の商品なのか、どんなサービスなのかがすぐにわからなければならないということです。その道のプロの人は自分の業界のことを知りすぎていますから、つい前提の説明を省略してしまうんですね。でもエントリーユーザーにとっては基本的なこと、とても重要です。これは何に使うもので、どう役立つのか、どんな困りごとを解決するのか、誰に向いているのか、いくらくらいかかるのか、どこまで対応してくれるのか、こうしたことが伝わらないと、魅力的なはずの差別化点を語っても、まあ、そこも読んでもらえませんし、あるいは理解もできない。また差別化を語るとなると、大きな違いを作らなければいけないなと思われがちです。もう画期的な技術、世界特許、圧倒的な品質、感動するような最高のサービス。でも、ウェブサイトやフライヤーに圧倒的品質とか最高のサービスと書いてあっても、根拠がなければ、そらずらしく響きますよね。でもお客様が見てるのは、そうした強い言葉よりその会社は信頼できるかという点だったりします。例えば、地元で30年続いてる、親子3代でやってますという情報、派手な差別化ではないですが、お客様にとっては安心材料になりますよね。例えば住宅関連とか歯医者さんとか事業、地域の店舗などでは長く続いていること自体が信頼になります。次に、実績として有名企業に納入しているとか、どんなお客様に選ばれているとか、お客様の声掲載されているかとか、まあ、これであなたと同じお客様に選ばれていますとか、同様の課題を解決していますという安心感が伝わりますよね。まあ、施工事例ですとかね、住宅関連だったら導入事例あるかとか、ビフォーアフター見られるかとか、まあ、これらは低価格よりもまず強い説得材料になります。そして人の魅力も選ばれる理由になりますよね。ウェブやフライヤーに写真やスタッフの顔写真があるかどうか、仕事をしている様子が見える、自己紹介がちゃんと載ってる、どんな思いで商売をしているかが書かれている、これだけでも印象は変わりますよね。特に講師や司会者、美容、コンサルタントのような仕事では、この人に頼みたいと思われることが大きな価値になります。これは美人とかイケメンという見た目の話はともかく、誠実そうとか相談しやすそう、説明が丁寧そうというような仕事への姿勢とか人柄が伝わると、価格だけの比較から抜け出せるということにもつながりますね。そしてストーリーも重要です。なぜこの商品を作ったのか、開発でどんな苦労があったのか、過去にどんな失敗をしたのか、そこからどう改善したのか、なぜ、ね、続けているのか、まあ、ただ苦労話を語るだけでなく、だからお客様には同じ失敗をしてほしくないとか、だからこの素材にこだわってるんですというような、お客様のメリットにつなげて語ることが重要ですよね。さらに頼みやすい入り口があるかどうか、不慣れなお客様は試しやすいから買ってみるとか、選びやすいから買いました、相談しやすいから問い合わせてみようかなという入り口がね、あるとありがたいですよね。 例えば、初回無料相談、お試しプランがある。初心者向けプランはこちら。おすすめプランです。用途別の選び方はこうですよとか、料金の目安とか、問い合わせから納品までの流れはこうです。まあ、こういう情報があると、お客様の心理的なハードルが下がります。以前私が通ってた浅草のコーヒー豆の専門店は、豆の性質と味わいの説明、選び方が図解でこう分かりやすくポップに書かれていて、これはうまいなと思いましたね。説明のこの丁寧さも選ばれる理由になります。例えば、歯科医で考えてみますと、治療技術の違いって患者にはなかなかわからないんですよね。でも、説明が丁寧かどうかはこれわかります。費用を事前にきちんと教えてくれる。治療の選択肢を説明してくれる。メリットだけでなくデメリットも話してくれる。専門用語はこれを噛み砕いてくれる。こうした親切な説明が、あ、この歯医者さんだったら安心できるなという判断にもつながりますよね。まあ、これは製造業でもサービス業でも小売店でも同じです。また検索されて出会う場合、大きなキーワードで上位表示を狙うのは難しくても、細かなニーズに合わせたランディングページを用意することはできますよね。例えば、用途別とか、業種別、お悩み別、地域別、商品別。こうしたページがあると、具体的な困りごとを持った人に見つけてもらいやすくなります。まあ、最後に、細かな話をしますけれども、意外と大きいのが返信の速さですね。同じような商品、同じような価格、同じような技術であれば、問い合わせへの返信が早い会社が選ばれます。お客様は問い合わせをした瞬間が一番関心の高いタイミングなんですよね。で、そこから返信が遅れると別の会社に流れてしまうかもしれませんよね。返信が早いとか、説明がわかりやすい、顔が見える、実績も見える、頼み方がわかりやすい、こうしたことは派手な差別化ではありませんが、お客様にとっては十分にこの会社を選ぶ理由になるんですね。ということで、まあまとめですが、今の時代、お客様は安く買い物をしたいという希望はもちろんある。一方で、自分に合うものを選びたい。安心できる会社から買いたい。信頼できる相手に頼みたい。そして失敗したくない。面倒な思いは嫌だという思いが強くなってるわけですね。つまり、値引きを考える前に伝え方を見直すことも大切です。何の商品かすぐにわかる。誰向けなのかがわかる。実績が見える。人柄が伝わる。選び方がわかる。頼み方がわかる。返信が早い。こうした小さな安心材料を積み重ねることが、値引きしなくても選ばれている会社が工夫すべき見せ方なんですね。最後まで聞いていただきありがとうございます。ぜひチャンネルのフォロー、いいねをしていただきますと嬉しいです。